この週末は尋常ではない寒波がやってくるという予報でございます。確かに今日本当にこう冷え方が普段とは違うように感じました。寒い季節ならではのちょっとほっこりするような少し笑える川柳を見かけました。どこだったか忘れたんですが、こんな内容でした。妻ウール、娘カシミヤ、俺木綿。木綿でもいいではないですか。あったかくして乗り切ってまいりましょう。さて、今日はルカの14章をもとに皆さんとイエス様の御心を学んでみたいと思います。14章の15節のところからの大宴会の例えというのが中心ですが、先ほど聖書朗読で読んでいただきました。ここに実際にこう入る前に、一つ皆さんにちょっと今日のテーマを考えるにあたって参考にしていただきたい一つのデータを紹介したいと思います。1月15日付の毎日新聞に掲載された記事です。その記事のタイトル、情報で人は動かぬという見出しがついていました。これは昨年2018年平成30年西日本豪雨に関する内容の記事で、死者行方不明者が247名になったということ、そしてこの豪雨で行政各自治体は23府県で合計863万人に避難勧告、避難指示を出しました。ところが実際にはその863万人のうち避難所に行った人、避難した人は実に 0.5% しかいなかったという数字です。数字が出てくると、ここ最近の報道で果たして出された数字をそのまま信じていいのかどうかとも少し疑心暗鬼にはなりますが、おそらくこの 0.5% というのは本当の数字だろうと思います。またこの記事の中で毎日新聞社が独自に行った住民調査のことも挙げられていました。広島の住民に対しての調査で避難しなかった理由を挙げてもらっているのです。回答の中で多かったものは、被害に遭うとは思わなかった、雨の降り方や水位から安全と判断した、今まで自分の地区で災害に遭ったことなどなかった、避難する方が危険と判断した、近所の人は誰も避難していなかった、こういうことが回答の上位を占めていたわけです。この自分だけは、自分の家だけは大丈夫、これくらいなら平気、まだ正常の範囲である、みんなも逃げていないから大丈夫、今まで大丈夫だった、今回もきっと大丈夫、このような思い込み、先入観が人の命を左右するということは災害の報道の後で繰り返し言われていることです。これを正常性バイアス、楽観主義バイアスという言葉で表現するそうです。災害心理学や行動経済学の専門の人はこのような言葉をその記事の中で綴っておりました。人は言葉で受け取った防災情報を頭で論理的に理解しようとする。その結果、大したことはないと過小評価し、平静を保とうとする正常性バイアスの罠にかかる。これは人間の本能で克服は難しい。情報に接しやすくなり、情報の精度が上がっても、避難行動のきっかけにはならない。しかし、人は危険な場面を実際に目の当たりにしたとき、感情に突き動かされ、 行動に出るものである。人は情報では逃げない、また正しい情報を得ても合理的な判断をしない場合がある。と、私たち一人一人の判断、意思決定、行動に影響を及ぼす、先入観、偏見には用心、警戒をしましょうという内容の記事だったわけです。さて、これを防災そして避難ということから私たちの信仰生活へと当てはめてみることも十分可能ではないかと思うのです。私たち一人一人が神様を思うとき、また周囲の人々、目の前の相手と接するとき、そして自分自身を顧みる内省のとき、このいずれにもある種の先入観、偏見によって人は判断を誤ることがあります。それを正さないでいると霊的な救い、永遠の命を失いかねません。イエス様は霊的なこの正常性バイアス、楽観主義バイアスを戒めたお話をいくつも語ってこられました。その一つが今日皆さんと共に考えてみるこのルカの14章の15節からの例え話です。もう一度ここをご一緒に見てまいりたいと思います。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。まずこの20節までです。この食事の席に招かれていた一人のお客、おそらくパリサイ派の人でしょう。この人が信心深げに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと声を上げました。いくつもの仲介書はこのコメントについて次のように言います。その言い方は、神の国に確実に入れるという期待、自信と誇りを感じさせるものだった。証の文ではこのように書かれています。彼の態度は、救われるための条件を満たさず、キリストによって救われたと喜ぶ者の態度と同じであった。イエス様はその日、その招かれていた家で起きていた一連の出来事と場の雰囲気から出席者たちの心を正確に見抜いておられました。判断と行動に間違いをもたらしている危険な先入観、認知の歪みがありました。それに対してイエス様は、天の国の祝福に預かろうとする人々に、神様が期待しておられること、戒めておられることは何か、そのことに気づかせようとしてこの例えを語り出したわけです。客たちがそれぞれに招待を断った時の勝手な口実は、他のことに心を奪われて夢中になっていたことを示しています。自分は招待を断っても大丈夫、自分は大丈夫、自分だけはという 変な自己過信がありました。最初に行きますと約束をしておきながら、ドタキャンは許される、そんなに失礼なことじゃないという自己弁護、申し訳ないとは思うけれど、まあ、今回は失礼させてもらおう、次の機会にはこちらが招待をして今回の埋め合わせをするからという、これも自己弁護と正当化、チャンスはいくらでもあるという甘え、これらが人々の判断を鈍らせ誤らせていたのです。心の油断と隙、これは誰の心の内にもあるものではないでしょうか。そのしかし実際にそのどれもが招いてくださった家の主人に対する侮辱行為でありました。またエレン・ホワイトは大変興味深い言葉を綴っています。この宴会、これを霊的に象徴的に捉えた場合に、この宴会で提供されていたご馳走は何であったか、それはイエス様ご自身に他ならない天から下ってきたパン、イエス様である。宴会の招きを断ったということは、そのイエス様を拒んだに他ならないのである。と、宴会の招待を受けるということは、祝宴に参加するということは何を指すのでしょうか。キリストの教え、聖書の福音を尊ぶことです。イエス様のようになりたいという願望と意志を明確にしていることです。世俗的な関心をその上に置かないという決意です。人間のためにすべてをお与えになった神様は、御国のための奉仕を最優先する人を求めておられるのです。家の主人はこの彼の招きを拒否した人々を捨てて、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人、いわゆる招待を喜んで受ける人々を探させました。これは文字通りのハンディキャップを負った人というだけのことではありません。招待を喜んで受ける人、神様の約束は私のようなもののためではない、自分は招かれるには値しないと心底思っている人々をイエス様は探しておられるのです。この例え話、その続きを読んでいきたいと思います。21節からです。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出かけて行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべがご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。と、この食事に招かれた人たちの顔ぶれを見たときに、今申し上げた通り、自分はその招きには値しないという人たちに加えて、まだ座る席があります、まだ余裕がありますと言って、また別のグループの人たちが招かれ、そしてその人々を探しに行けという 命令がなされたということが書かれてあります。その人々のことにまた少し思いを向けてみたいと思うのです。イエス様が働きかけようとしていたその人々とは一体どのような人々だったのでしょうか。エレン・ホワイトのキリストの実物教訓の中の言葉を少し引用してみたいと思います。多くの者は罪の中に沈んでいる。多くの者は悩んでいる。彼らは苦痛、欠乏、不信、失望に圧倒されている。心身のあらゆる種類の病が彼らを苦しめている。彼らは苦悩が取り去られ慰められることを切望している。多くの者は自分が大いなる堕落の淵に沈んでいるのを知っている。彼らは私は助けを受けるにふさわしくありません、私を放っておいてくださいと言う。しかし働き人はそこでやめてはならない。優しい同情を持って失望した無力なものをしっかり捉えなければならない。彼らにあなたの勇気、あなたの希望、あなたの力を与えなさい。親切に彼らを敷いて主のところに連れてきなさい。主法の瞑想の言葉にもその続きのところが書かれてあります。ご覧ください。さまよい出て失望している哀れな者に絶望する必要はないと語りなさい。すべての人のために癒しと清めが備わっていることを彼らに告げなさい。主の食卓には彼らの座る場所がある。主は喜んで彼らを迎えようとして待っておられるのである。この例え話の中に何通りもの本当に自分はイエス様の招きに値しないと思っている人々に確かな永遠の希望とチャンスが巡ってきているという福音が読み取れるのです。その働きはどのようにして成し遂げられていくのでしょうか。私たちはここで招かれている側の立場になることもありますし、通りや広場へ出て行って呼んできなさいという主人の命令を受けた側になることもあります。そのどちらをも私たちは担うことがあるのです。そして私たちが神様と協力するその伝道と証の働きに出ていくときに次のようなことが起こるであろうということも同じくこれはエレン・ホワイトの言葉ですが私たちに述べてくれています。小道や垣根のあたりに行く者は彼らが働きかけねばならないこれまでと全く異なった種類の人々に出会う。そこには与えられたすべての光に従って生活し知っている最良の方法で神に仕えている人々がいる。それでも彼らは自分たちとその周囲の人々のためにまだまだ大きな働きが行われなければならないと感じている。神をもっと知りたいと彼らは切に望んでいる。しかし彼らは大きな光の一部を見始めたに過ぎない。彼らは信仰によってはるか遠方に認めた賜物を神がお与えになるように涙ながらに祈っている。彼らは非常に恵まれない境遇にいる者が多くそのために世に気づかれずにいる。そういう人々は多いが牧師も教会もその人々について少しも知らずにいる。しかし彼らはその低く卑しく惨めな場所で主の証人となっている。 彼らはわずかの光しか持たず、キリストの教訓、訓練を受ける機会もなかったことであろう。しかし彼らは着るものもなく、飢え凍えている人々の中にいて、他の人々に奉仕しようとしている。神と協力する人間の器によって、多くの哀れな社会の日陰にいる者たちが強化され、翻って彼らは人間の中に神の見姿を回復したいと願うようになる。より良い道を知らないために、非常にわずかの機会にしか恵まれず、誤った道に歩んでいる者が多くいる。そういう人々に光が後ろのように寄せてくるのである。多くの者が大きな過ちと罪から救い出される。そして機会と特権に恵まれていながら、それを尊ばなかった者の位置を代わって占めるのである。彼らは神に選ばれた者、尊い者となり、キリストが御国にお入りになるときには、彼らはキリストの御座の一番近くに立つのである。このように私たちが普段考えもしないような、まさかと思うような人たちが、実は神様の目に最も御国に近いというところにいるという現実を、この例え話は私たちに訴えかけようとしているのです。どうかその厳粛さというものを私たちが本当に真剣に捉えることができるようにと祈るものであります。この14章の今見た大宴会の例えの中に、イエス様はまたそこに至るまでのその日の出来事を通して、またいくつかの大切なことも教えてくれていました。読み始めた14章の15節で、食事を共にしていた客の一人とあります。これはそれ以前のこの14章の一節から始まるその日の出来事のことが書かれてあり、それがこの例え話の背景となっているのです。そこにも最後少し目を向けておきたいと思います。ざっと簡単にコメントしますが、それは安息日のことでした。14章の一節にあります。イエス様はそのファリサイ派のある議員の家で食事に招かれていました。その食事の席に招かれていた大勢の人々の間に、一人、二節で水腫という病を患った人がいました。イエス様はこの人を安息日であるという、その咎めるような視線を構わず、この人をみんなの前で癒してあげました。おそらくさまざまなことを総合すると、この病を患った人は招かれたというよりは、イエス様が本当に安息日でも癒しをするのだろうか、この目で確かめたいという、そんな思いを持ったファリサイ派の人々の誰かがわざとそこに連れてきたということが考えられるのです。この病を癒してもらった男の人は、その後すぐに帰っていったと4節に書かれてあります。このあたりからもよくわかるのです。本当に招かれた人であるならば、共に食事に残っていたはずなのです。さて、この安息日、招き、癒しの後、まだお話は続いていきます。七節を見ると、イエス様はそこに集まった、食事の席に集まった人々が定席を選ぶその様子を見て、一つの例え、教えを述べています。 それが8節から10節までの言葉です。婚宴に招待されたなら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うであろう。その時同席の人みんなの前で面目を施すことになる。この上席と末席は、上席を選ぶという態度の中に、自分は招かれて当然、そして招かれた者の中にあっても自分は特別という意識が出ているのです。末席につくというのは、もったいない、私のような者も招いてくださってというそのような思いの表れです。ここにすでにイエス様がこの例え話を語らなくてはならなかった一つの状況がはっきりと出ているのです。そして11節、誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。そしてなお続きます、12節から、イエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちをも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しするかもしれないからである。宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。これは私たちがなす伝道、証し、奉仕、そのすべての働きの中に、見返りを求める気持ちを持ってはならないという教えです。私たちの本当の報いは、正しい者たちが復活するとき、イエス様のご再臨のときに受けるものであるというのです。この状況の中でイエス様は、本当に宴会に招かれるというその神様の思いをしっかりと組んでくれる、そして本当の意味での証人、伝道者となる人を求めていたということがわかると思うのです。私たちが今日この御言葉を学んでいるのも、神様の思いをもう一度確認するという目的です。そして自分自身の中にひょっとして存在するかもしれない認知の歪み、根拠のない先入観、そういうものがありはしないだろうかということなのです。もしそれに気づくことがあったならば、それを改める必要があるわけです。間違っても自分だけは大丈夫、自分だけは特別と、そのように思わないようにしたいと思います。そして私たちがまさかと思っているそのような人々が、本当に今神様の視線を受けて、そして誰かが近づいてくれることをイエス様が待ち望んでいるということも、もう一度考えておきましょう。私たちがそこに近づいていく、出ていくものでもなくてはならないのです。祝宴の招きに応じるということは、自分の本当の姿を認められるということ、そして証人として自分の使命を受け入れ、 実際に行動に出るということに他ならないのです。どうかそのような一人一人でありますように、そしてそのような神様の目に喜ばれる教会であり続けたいと思います。